入眠夜話。暑い夏はもちろん、寒い冬も、暖かい部屋でぬくぬくしながら食べたくなります。全人類、老若男女、みんな大好きなこの冷たいお菓子。一体、いつの頃から食べられていたのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、アイスクリームのお話。アイスクリームやシャーベットといった氷菓子、評価の始まりは歴史書をひも解くまでもなく、おそらくは天然の雪や氷でしょう。現代人がそのまま口にするのはもちろんおすすめはできませんが、雪を食べてその口どけを楽しんだことがある方は少なくないでしょう。古代の人々も天然の雪や氷をそのまま口にしたり、そこに蜂蜜やシロップ、あるいは果汁、時にはミルクをかけたりして食べていたはずです。古代エジプトや中国では、すでにこういったシャーベットのようなものが食べられていたと考えられていますし、古代ギリシャのアレクサンドロス大王は遠征の際、山の上から雪や氷を運ばせ、これに果汁などをかけてシャーベットのようにして兵士たちに与え、その士気を高めたと伝えられています。また中世、アラブやペルシャ、トルコといった中東地域で雪や氷を入れた、こういった冷たい飲み物が楽しまれていたようで、アラビア語で飲み物を表すシャルバートという言葉とともに、これがイタリアに伝わり、シャーベットの語源になったと考えられています。日本でも氷室を作って氷を夏まで保管しておいて楽しんだという記録は多く残っていて、その最古のものは日本書紀における仁徳天皇の時代のものです。そこには、深く穴を掘って草を敷くといった具合に、氷室の作り方も記されていますし、平安時代の法令集縁起式には、宮中の食べ物を司る役所主水司が公的な氷室を管理していた記録も見られます。またかの紫式部の源氏物語には、氷を食べるシーンが描かれていますし、清少納言も枕草子で、あてなるものとして、削り氷に甘面入れて、新しき金まりに入れたる、と書き記しています。甘面は、その時代の言うなればシロップですから。つまり彼女は、上品なものといえば、新しい金物の器にかき氷を持って、甘いシロップをかけたものである、 と言っているわけです。氷でキンキンに冷えた金物の器、さすがですね。ただもちろん、こういった初期の評価は日本に限らず、貴族などしか口にできない貴重品だったといえます。特に夏にこれを楽しもうと思ったら、氷や雪を高い山の上からはるばる運んでくるか、先ほどのお話のように氷室を作って大切に保管しておかなければならなかったからです。そもそも火を使えば大抵のものは温められますが、逆に冷やすとなると途端に難易度が高くなります。せいぜい水をかけるぐらいしか思い浮かびません。その方法が発見されたのは16世紀に入ってからです。イタリアのパドバ大学の教授、マルク・アントニウス・ジマラが、水にたくさんの硝石を入れると、吸熱反応が起こり、水の温度が下がることを発見したのです。現代にも袋を叩くと冷たくなる簡単な冷却剤がありますが、あれも中に入っている水の入った袋を叩いて破くことで、硝酸アンモニウムが水に溶ける際の吸熱反応を利用したもので、これと原理は同じです。この方法で当時のイタリアのお金持ちたちは、食卓でワインを冷やして楽しんだといいます。つまり、ワインに氷を直接入れることなく、それを冷やすことができるようになったのです。そしてさらに、水ではなく氷に硝石を入れると、その温度はマイナスにまで達しましたから。これを使ってワインや果汁を凍らせることができるようになりました。現代でも家庭でアイスクリームを作るときに氷に塩をかけて冷却しますが、要はそれと同じ方法です。これにより氷に果汁などをかけた、つまりかき氷のような評価ではなく、いわゆるシャーベットが作られるようになりました。ミルクを凍らせて作る、アイスクリームの原型のようなものも作られたと考えられますが、一説にはこのミルクアイスを伝えたのはマルコ・ポーロだとも言われています。元の都、大都、つまり後の北京で、乳を使った評価を味わったマルコ・ポーロが、その製法を持ち帰り、故郷であるイタリアに広めたという説で、この説が本当かどうかは定かではありませんが、当時のイタリアでシャーベットやジェラートの製法が発展したのは、確かです。そんなイタリアの名家として知られているのが、フィレンツェに本拠地を持つメディチ家ですが、1533年、このメディチ家の娘カトリーヌが、後のフランス王アンリ2世のもとに嫁ぎました。その際カトリーヌは多くのメディチ家の料理人を伴ってフランスに入り、これによって イタリアの豊かな食文化がフランスの宮廷にもたらされたと言われています。実はそれまでのフランス料理は、ただ素材を焼いただけといった素朴なものだったようです。しかしこれ以降、フランスでは香辛料や砂糖、ソースなどを使った凝った料理が食べられるようになり、またナイフやフォークを使った食事のマナーも一般的になりました。この時から後のフランス料理やフランス菓子の歴史が始まったと言われていますが、さまざまなシャーベットの製法もこの時一緒にフランスに伝えられました。さらに後年、このカトリーヌの孫娘アンリエッタ・マリアがアイスクリーム職人を伴ってイギリス王チャールズ一世のもとに嫁ぎ、これによってイタリア評価の製法がイギリスにまで伝わります。チャールズ一世はこれらの虜になり、さまざまな評価を作らせたといいますが、そのうちの一つが三色アイスのナポリタンだと言われています。今でもバニラ、ストロベリー、チョコレートなどの三色アイスをナポリタンと呼ぶのはこれに由来するといいますが、ちなみにこのイタリアの都市ナポリの名を冠したアイスはイギリスで名付けられたためか、肝心のイタリアではこれをナポリタンとは呼ばないそうで、スプモニと言うそうです。さて、しかしこれらの評価はいわゆるシャーベットやソルベといったもので、さまざまな果汁やドライフルーツ、ナッツなどを使った凝ったものではありましたが、牛乳などの乳製品を使ったアイスクリームではありませんでした。もちろんミルクを使ったシャーベットなどは存在していたと思われますが、最初に現在のアイスクリームに近いものが売り出されたと考えられているのが、1720年のフランス・パリに出店していたカフェ・ル・プロコープのグラス・ア・ラ・シャンティと名付けられた評価です。これはホイップクリームを凍らせた評価でした。菓子職人のフランソワ・プロコープが考案したもので、彼はふるさとであるイタリア半島の南、シチリア島の評価グラニータに着想を得て、これを考案したと伝えられています。グラニータはフルーツやシロップを凍らせて、これを砕いた評価です。その後、こういった冷たいお菓子たちは、いよいよアメリカに渡ります。それがいつ頃だったかははっきりしませんが、記録に残っている範囲では、アイスクリームという言葉が生まれたのも、どうやらアメリカのようです。アメリカでも当初は、冬の間に切り出しておいた氷に塩などを加えて氷点下の冷たさを作り出し、そこに材料を入れたボールを入れて手でかき混ぜるなどして氷菓を作っていたようです。しかし1843年、アメリカ・ペンシルベニア州、フィラデルフィアの主婦ナンシー・ジョンソンが、樽の中に氷と塩を入れて、 冷却された材料を手回し式のハンドルで攪拌する装置、アイスクリームフリーザーを発明。さらに1851年、牛乳を取り扱っていたヤコブ・フッセルが、夏になると売れ残ってしまう生クリームを活用する方法はないかと考え、ペンシルベニア州に最初のアイスクリーム製造工場を建設。これにより、アイスクリームの大量生産が始まります。なお、フッセルはその後、各地にアイスクリーム工場を建設し、アイスクリーム製造のビジネス化に成功。現在もアメリカでは、アイスクリーム産業の父と呼ばれています。その後、1873年に、ドイツの技術者、カール・フォン・リンデによって、アンモニア式冷凍機が発明され、氷が安く出回るようになると。これにより、アイスクリームの値段は下がり、一般の人々も気軽にアイスクリームが食べられるようになりました。しかし現在のようにアイスクリームがアメリカで大量に消費されるようになったきっかけは、安い氷のほかにもう一つあります。そう、かの禁酒法です。1920年に施行された禁酒法では、アルコール飲料全般の製造販売が禁止されましたが、これによりバーという社交場を失った人々は、炭酸水を提供するドラッグストアのソーダファウンテンに集まるようになりました。ここでソーダ水などと一緒にアイスクリームが提供されたのです。当時はビールなどのアルコール飲料を製造していた会社も、これを禁じられてアイスクリームの製造に乗り出したといいます。ちなみにここでソーダにアイスクリームを浮かべた、日本でいうところのクリームソーダも発明されたといいます。またこの頃にチョコレートがコーティングされたアイスバー、エスキモーパイや、いわゆるアイスキャンディーなどが売り出されています。さて、では私たち日本人がこのアメリカのアイスクリームに触れたのはいつの頃でしょうか。アメリカのアイスクリームを最初に食べた日本人は、江戸の末期に幕府から派遣された遣米使節団の一行だったと言われています。随伴した咸臨丸のメンバーも含めると、有名どころでは勝海舟や福沢諭吉、小栗忠正やジョン万次郎といった人々だったということになるでしょう。この使節団のうちの何人かが初めて見たアイスクリームについてこう書き残しています。氷を細かく砕いてそれを着色し、婦人の姿や宝石箱のような姿、さらには日本の薄皮餅のようにこしらえて、これを低温で固めたものである。また珍しきものあり、味は至って甘く、口中に入るるにたちまち溶けてまことに美味なり、これをアイスクリンという。 これを制するには氷を湯にて柔らかくなし、その後物の形に入れ、また氷の間に入れて時を置けば、氷のごとくになるという。もっとも右の氷を溶かしたるとき、生卵を入れされば再び凍らずという。アイスクリームデザートの美味しさに驚き、アメリカ人を質問攻めにする侍たちの姿が目に浮かぶようです。日本で最初にアイスクリームの販売を始めたのは、アメリカ人のリチャード・リズレという人物のようです。当時はアメリカのボストンから、少量の氷が外国人向けに輸入されていたのですが、中国の上海から来日して住み着いていたリズレは、中国から安価な氷を輸入し、横浜の堀川付近に氷室、つまり氷の貯蔵庫を作って、アイスクリームサロンを開業しました。アイスクリームの注文を受け付ける胸の記事、といいますか、広告が載った当時の新聞が残っています。では、日本人で初めてアイスクリームを製造・販売したのはというと、これは町田房蔵という人物です。この人物は、先ほどお話しした県米使節団に勝海舟の従者として同行し、現地でアイスクリームの製法を学んだとも言われていますが、使節団の名簿に房蔵の名はなく、このあたりはどうもはっきりしないようです。他の説では、幕末にアメリカに密航し、現地で7年間暮らした後に、許されて県米使節団と共に帰国した出島松蔵という人物から、アイスクリームの製法を伝授されたとも言われています。いずれにしても、この町田房蔵が1869年、明治2年、横浜馬車道に氷水屋を開店。当時、氷水と呼ばれていたかき氷とともに、アイスクリームの製造販売を始めました。このアイスクリームは、生乳と卵黄、砂糖を使ったシンプルなアイスクリームでしたが、しかし当時、生乳や氷はまだ貴重品でしたから、アイスクリームも高級品で、器一つ分で金二分、現在の価値では1万円以上と考えられる、つまり高級食品でした。そのためか、房蔵のアイスクリームは思うように売れず、一時休業に追い込まれていますが、その翌年のお祭りに茶店を出し、そこでアイスクリームを出したところ人気となり、おかげで店は持ち直したようです。なお、それまでアメリカのボストンなど海外から輸入していた氷は、みかん箱ほどの大きさで、現在の価値で数十万円ほどと非常に高価でしたが、北海道の函館、五稜郭のお堀で国産氷の製造に成功すると、この品質に優れ、しかも比較的安価な函館氷が出回るようになり、 これが横浜、そして全国に氷水屋が広がった大きな要因だったと考えられています。房蔵のアイスクリーン製造に使われた氷もこの函館氷でした。ちなみにこの時、函館氷を製造販売した会社が現在の日礼のルーツともいえるものになったそうです。さて、その後アイスクリームは明治天皇に献上されるなどして広く知られるようになり、明治10年頃にはモダンな菓子として銀座でアイスクリームを売り出す店が出始めます。その先駆けが函館屋で、店主は幕末榎本武明に従い五稜郭で戦った元幕臣だったそうです。明治も30年を過ぎると、銀座にはアイスクリームを提供するミルクホールやレストランが急増しますが、その中で最も有名だったのが資生堂薬局でした。店内にアメリカのようなソーダファウンテンが併設され、アイスクリームとアイスクリームソーダを提供していました。アイスクリームは時代の最先端を行くファッションフードだったわけです。なお、これが現在の資生堂パーラーの前身です。そして日本でアイスクリームの大量生産が始まるのは大正時代に入ってからになります。大正9年に富士食料品工業、現在の富士森永乳業が東京の深川にアメリカ製のアイスクリームフリーザーを導入して製造を始めたのを皮切りに、翌10年には明治乳業の前身である極東練乳が静岡県三島で、12年には自助園農場、現在の雪印メグミルクが北海道札幌でと、その後も続々と各地でアイスクリームの大量製造販売が始まりました。これら大量生産のアイスクリームは当初は主にデパートやレストランに卸されていましたが、昭和に入るとアイスボックスに入れたアイスを売り歩くアイスキャンディー売りが現れるようになりました。さらに戦後になると家庭に冷凍庫付きの冷蔵庫が普及し始め、本格的に家庭用アイスクリームが売り出されるようになったのです。その後の日本におけるアイスクリームの隆盛は皆さんご存知の通りです。それ以来アイスクリームや氷菓の売り上げは年々上昇を続け、2020年にはコロナ禍での巣ごもり需要もあり、販売金額は過去最大の5197億円を記録しています。かつては王侯貴族しか口にすることのかなわなかった冷たいスイーツ、その歴史に思いを馳せながら、そのとろけるような甘さ、存分に楽しむとしましょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた 喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。